はい、それでは初めにお祈りいたします。はい、天の父なる神様、はい、この時この場所をに感謝し祝福いたします。今からメッセージを話しますが、取りますが、本当に今ここで語っているのは僕なんですけど、それでも神様が語りたいことを本当に語っていくことができますように導いてください。今からちょっとあなたの奇跡についての話を、メッセージをしますが、本当にそのメッセージを通して本当にここにいる一人一人があなたのことをさらに深く知っていくことができますように、よし、助けに導いてください。このお祈りをイエス様のお名前を通してここにお捧げいたします。アーメン。はい、ということで最初の奇跡、ヨハネによる福音書2章の1節から11節で、最初に聖書を朗読していきたいと思います。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです？私の時はまだ来ていません。イエスは、しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが、水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の口まで水を満たした。イエスは、さあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持っていきなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、良いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。はじめにじゃあこのメッセージ、語っていくんですけど、この中で僕のことをあんまり知らないよって方っていらっしゃいますか？おお、いますね。はい、自己紹介を改めてしておきますと、僕は富永大樹と言います。24歳社会人しております。ここで僕のことをちょっとあんまり知らなかった方は、今日ブドウ酒に変えた人として覚えておいてください。っていうのは冗談なんですけど、ちょっと僕がここ初めて出すので、こいつ誰やねんみたいな、あると思うんですけど、ちょっと初めにちょっと聞いてみました。ということで、アウトラインなんですけど、はい。初めにちょっと質問、ちょっと2つぐらい質問して、で、伝えたいことをお話しします。そして、聖書の解説を、1節、2節ぐらい、していきます。で、最後結論で、私の時と印についてっていうことを、この暗証聖句になっているその私の言葉に、私の時って出てくると思うんですけど、その言葉のその解説と、それからあと、イエス様が、たくさんその奇跡を起こすんですけど、その、印についてメッセージします。で、あとそれから最初の奇跡が示していること、これ自分なりに解釈したことを、ちょっと話するのと、あとそれから自分の証と、今日のにおけるメッセージの意義について、解説したいと思います。はい、では初めにいきます。 まず質問なんですけど、イエス様は福音書でたくさんのその奇跡を起こしますよね。これ一番初めの奇跡なんですけど、水をブドウ酒に変える以外で何の奇跡を起こしましたか。はい、メグ君、何の奇跡を起こしたでしょう。ですよね、癒しの奇跡ですよね。他にも例えば、一番大規模な奇跡としてはやっぱ5つのパンと2匹の魚とかありますよね。あとはそのラザロの復活ありますね。じゃあ、たくさんその奇跡を起こすわけですけど、じゃあその奇跡を起こした箇所を初めて読んだ時に、どう思ったかって言うんですけど、ちょっとどう思ったかだとなんかいろいろ言わないといけないんで、じゃあ聖書読んでて、単にその奇跡の箇所とかを、ディボーションとかで読むじゃないですか。その時に奇跡の意味について、ちょっとなんか深く、なんか考えてみたことがある人いますか。そう、こういますね。そうですね。やっぱり奇跡を起こした箇所を初めて読んだときに、結構すごいとか、やっぱり、イエス様だからそんなのできるだろうとか、こんなの信じられるかよみたいなことを思うと思うんですけど、なので、ここからこの質問から伝えたいことっていうのに今つながっていきます。伝えたいことなんですけど、奇跡っていうのは本当に重要な意味が含まれています。ここの聖書の箇所を普通に読むだけだったら、パンに水がブドウ酒に変わったからすごいやってだけで終わると思うんですよ。イエス様ってどんな人って聞かれた時に、水をブドウ酒に変えた人であったりとか、あとパンと5つのパンと2匹の魚を増やして群衆に与えた人とかで、最後は十字架にかけられちゃったけど、復活した人とか、そういう風な人ってなると思うんですけど、もうそれだけだとちょっと言いたいことって伝わらないですよね。職場とかでもこれよく言われるんですけど、言葉分かっててもその意味を理解してないと意味がないってよく言われるんですよ。だからそのやっぱり奇跡の意味について深く理解することってすごく重要なんですよね。そうでないとやっぱりイエス様って印ばっかり求めて自分の言いたいことを全く伝わっとらんやんっていう、伝わってへんやんかっていう、横島な時代だって言ってますよね。で、さらにその奇跡の意味っていうことを知っていくことによって、水がぶどう酒に変わる、単にそれすごいやってだけだと、その水程度の理解なわけですよ。でも、その意味を知っていくことによって、このぶどう酒に変えられたかのようなその面白さっていうのがあるわけです。さっきの僕の冗談っていうのはないんですけど。では、ここからで自分の言いたいことにつながっていく。っていうのは最初の奇跡からその恵みによる救いっていうことについて解き明かしていこうと思います。はい、これが伝えたいことですね。最初にそれでは聖書の解説に移ります。はい、3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。文脈からするとこれはイエス様がまず初めに洗礼受けて、でヨハネのによる福音書に載ってないんですけど、多分悪魔による誘惑受けて、そして弟子たちが仲間に加わって、それでそのから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいたと。でここではイエス様の母っていうのは婚礼の主催者です。その新郎新婦の親戚関係か友人関係で、多分そのイエスの母は主催してるんだと思います。ここで前半部分っていうのはイエスの母が主役になっています。でそこでイエスもその弟子たちも婚礼に招かれたってあるんですけど、イエス様はもちろん息子なのでもちろん招かれて、そしてその弟子たちはもちろん師弟関係にあるので招かれました。 ブドウ酒が足りなくなったので母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言ったってあるんですけど、まあ婚礼って、まあ、ここだとなんかこの聖書単に読むだけだったら1日で終わったのかなって、まあ、思った方も多分少なくないと思うんですよ。婚礼ってじゃあ実際に、どれぐらいの日にちで行われるのかと言いますと、実は1週間ぐらいで行われるそうです。だから知ってた方っていらっしゃいますか？おすごいですね。僕知らなかったんで、1日で終わるやろみたいな思ってたんで、でもそれで、まあ、もちろんその1週間ぐらいの、その、まあ、期間で行われるので、もちろんそのブドウ酒とか食べ物がなくなることってまあよくあるんですよ。でもそうなってしまうと、そのこれって大事件なわけですよ。もう新郎とその父親っていうのはもう大恥なわけです。で、まあ、多分今後多分数十年後ぐらいも多分ブドウ酒と、まあ、その食べ物を切らしたそのまあ人っていう感じで受け継がれていくっていうぐらい、結構その大変な、その恥ずかしいことなんですよ。もう大事件なわけで。で、多分まあ主催者の母は、イエスの母はめちゃくちゃ焦ったでしょうね、ここで。なので、まあイエス様に、ブドウ酒がなくなりましたってね。ここでなんで気持ち込めて言ったかって言ったら、ここで単にブドウ酒がなくなりましたって、ブドウ酒がなくなりましたってだけだと、ちょっと伝わりにくいな。多分いろんなこと言ったと思うんですよ。ブドウ酒がなくなっちゃったよ、もうどうしたらいいのよみたいな。もう、買ってこないと、ああみたいな、めちゃくちゃ多分焦ったと思うんですよね。めちゃくちゃ多分、焦って、まあ、で、多分、で、まあ、ユダヤ人のその、まあ、母っていうのは結構その、まあ、息子とかにいろいろこう、まあ、言うそうです。で、まあ、まあなので長男であるイエスに、まあ、相談っていう形で結構いろいろ延期散らしたんだと思いますけど、まあ、そんな中次に、まあ、イエス様が母に発した発言がこれ今日の暗唱聖句になっている、まあ、キーポイントになる言葉ですね。夫人よ、私とどんな関わりがあるんです。私の時はまだ来ていません。これなんか最初聖書読んでてちょっとひどくないかなって感じるんですよね。な、助けを求めているのにいきなりこれ夫人よ、私とどんな関わりがあるんです、私の時はまだ来ていませんとか、なんかいきなり言われたらこれはって思いませんかね。普通だったらはって思うと思うんですよ。で、まあここでまあ疑問が出てくるんですけど、この聖書読んでてまず、なんでイエスはこんなこと言ったのかっていうのと、それからこれ、ね、私の時って一体何、なんかもうすぐにでもブドウ酒持ってきてくれないと困るのに私の時はまだ来ていませんって、これどういうことなんていう、一体。まあこれ、まあ、聖書読んでて、まあ、多分考え一回ちょっとこれ聖書読んでて考えてみた方っていらっしゃいますか？ああそうですよね、やっぱり疑問に思いますよね。まあ、これまあ、なぜイエス様こんなこと言ったのかっていうと、まあ、理由が2つあります。1つ目は婚礼の場っていうのは公の場です。公の場なので、こう、まあ、家庭内 の、 そのルールをこう持ち出しているわけですよ。ここでイエスの母っていうのはそのイエスに対して、いろいろ家庭内でいろいろこれこれしなさいみたいなことを多分言ったと思うんですけど、それをここの婚礼の場でやってるわけです。まあ、例えばなんですけど、まあ、ここにで僕が話してますよね。で、まあ、うちの母が、まあ、このどっかいると思うんですけど、この中でうちの母が、タイ君ちょっとちゃんとやりなさいよとかって言ったら、めちゃくちゃ恥ずかしいっすよ、僕。恥ずかしくても、ちょっともう、早くメッセージも追いたいみたいな気持ちになると思うんですよ。恥ずかしいっす。そういうことなんですよ。公の場で、だから家庭のルールを持ち出すってのは、間違いなわけですよ。はい。はい。次に、二つ目。父の御心に従うためです。で、もうイエス様は洗礼を受けて、 まあ、もう交渉外がスタートしているわけです。なのでここからは本当に父の御心に従っていくっていうことなんですけど、まあ、ここでちょっと振り返りたいんですけど、イエス様って 100% 何で 100% なんですか？とイエス様っていうのは 100% 神様であり 100% 人であるので、もちろんその父なる神との関係、それから母との関係、この2つの関係が、あります。でも一番やっぱり従うべきは父の御心をその行うためにこの地上に使わされたので、イエス様は。なので、まあ、ちょっと参考までに見ておきたい箇所なんですけど、まあ、ルカの福音書の2章の48から49ってあるんですけど、ここでまあ、イエス様とその両親たちはまあエルサレムに行きますよね。でそこでまあイエス様は行方不明になるんですけど、まあ、神殿でまあイエス様はいろいろこうなんかまあ、いろんな祭司とか、まあ、立法学者たちに、まあ、いろんな話を、まあ、してたんですね。で、それで、まあ、両親、で、そこで、まあ、イエス様は、まあ、神殿にいるってことが分かって、でまあ、両親はイエスを見て驚き、母が言った。なぜこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい。お父さんも私も心配して探していたのです。すると、イエスは言われた。どうして私を探したのですか？私が、自分の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか？ここで本当にその父と子なる神のその関係っていうのがここで現れているっていうことがわかります。はい。次にヨハネの福音書2章の5節。しかし母は召使いたちにこの人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言いました。ここでそのイエス様に何かさせようってするその姿勢ではなく、イエス様に従おうというその姿勢に母がその切り替わったわけです。まあ、このような姿勢ってとても私たちクリスチャン大事だと本当に日頃思わされます。神様にこのようにしてくださいってお祈りして、でも結局その心って自分のなんか自己中心的な心だったなって悔い改めて、その後すいません悔い改めます、神様本当にあなたのなさる通りにしてくださいって祈って、そしてっていうことが本当に信仰生活を送っててよくあると思うんですけど、でまあこの信仰を持ってそのまあイエス様に接するその姿勢から奇跡は行われるわけなんですけど、でもまあイエス様って最初に私の時がまだ来ていないって言ったじゃないですか。でも奇跡っていうのは行われるわけです。ちょっと似たような例っていうのがあるんですけど、マタイの福音による福音書の15章の21節から28節、ここではカナン人の女の娘が悪霊に取り憑かれたということで、まあ、イエス様にカナン人のその女性、まあ、異邦人ですよね、の女性がまあ助けを求めてきます。その時にでも私はまだそのイスラエルの失われた羊以外のところには使わされていない、まあ、すなわちちょっと私まだその異邦人にまだちょっと福音を伝える時まだ来ていない、まあ、救う時は来ていないって断るんですけれど、でもそれでもどうか助けてくださいって、まあ、言うわけですよね。そしたらそのイエスが子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った。主よ、ごもっともです。しかし、子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。夫人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時、娘の病気は癒された。私たちが本当に信仰を持って、祈り求めるときに神様は奇跡を起こしてくださいます。アーメン。次、ヨハネの、2章6節。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである、まあ、ちなみに今2ないし3メトレテス入りっていうのは80から120リットルを指しています。この、石の水がめの水っていうのが、まあ、ブドウ酒に変わるわけですけど、でもなんかブドウ酒に変わる水ってなんかよくよく考えてみたら何でも良くないですかねってここでなんか疑問にちょっと思うわけですよ。 なんで、まあ、確かに石の水亀の水使った方が手っ取り早いからとか、そういうのもあると思うんですけど、ここでちょっと疑問が出てきて、その疑問解き明かそうとすると結構面白くなるなって思うんですよね。まあ、まずユダヤ人が清めに用いる石の水亀って、これって聖書に書いてあることですかね。それとも、後々ユダヤ人が作ったルールですかね。どっちだと思いますか。これは、ユダヤ人が作ったその、口伝立法によるものです。食事の前に、祭儀的な清めとして、手を洗うっていうのが、ここでは習慣になっていました。で、婚礼の席であるのに、あるので、2ないし3メトレテス、80から120リットルの、その、たくさんの水が必要になりましたね。ここの、ことについてもちょっと後で、また触れたいと思います。次、イエスが、水亀に水をいっぱい入れなさい、と言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスは、さあ、それを汲んで宴会の世話役のところへ持っていきなさい、と言われました。言われた。召使いたちは運んでいった。で、水亀の水を持ってって、こう、いっぱい入れて持っていくってことは、水亀の水を飲むっていうことになりますよね。みんなが手洗ってるのはこれ汚いじゃないですか。普通だったらこれ混乱すると思うんですけど、それでも召使いたちはちゃんとそれを行ってて、僕とかだったら、水亀の水をですか？ここで混乱して。職場とかでね、なんか頼まれて、なんかこれしろって言われた時に、何をですかって聞き返してね、よくね、お前やる、もういいからやれやみたいな感じで、言われることとかよくあるんですけど、僕だったら混乱しますよ。いや、汚いのに、でも、見つかりたちはそれを、ちゃんとやってるわけですよね。で、それを持ってったと。結構でも重たかったかもしれないですけど、いやー、これすごいっすね。で、世話役は、ぶどう酒に変わった水の味見をした。このぶどう酒がどこから来たのか、水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んで行った。誰でも初めに良いぶどう酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すのですが、あなたは良いぶどう酒を今まで取っておかれました。で、あるんですけど、そもそもこの奇跡を、知ってる人っていうのは、本当に、ごく少数です。もうイエスの母と弟子たちと、それから、この世話役しか知りません。世話役じゃない、召使いです。召使いしか知らないです。で、で、イエス様は、この水亀に、手を一個も触れてなくて、もう願った途端に、その葡萄酒に変わりました。そして、花婿は、このぶどう酒を持ってきたのは花婿ではなくてイエス様なんで、この本来そのぶどう酒っていうのは、その花婿にイエス様が花婿に対して送ったその贈り物です。なので、でも花婿がここでは褒められています。ぶどう酒がなくなって、その恥をかくはずだった花婿が褒められていますね。まさにハッピーエンドっていう感じでしょうかね。はい。そして、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。であります。最初の印っていうのを、この印っていうのは、後でも解説するんですけど、まさにそのイエス様がメシアであるってことをその証しするものです。それをそのガリラヤのカナで最初に行って、それで自分がそのメシアであるってことをこう示されたわけです。それで弟子たちっていうのを、弟子たちはイエスを信じたってあるんですけど、これ信じたって言葉結構なんか疑問に思うんですけど、だって一章でイエス様のことを信じてるじゃないですか、弟子たちって。でも、ここでの信じたっていうのは、すなわち信仰がその前進したってことを指します。私たちも、もともとそのイエス様信じました、そのハレルヤってなるじゃないですか。でも、そこからこう、いろんな環境で、職場とか、学校とか、 まあ、家庭とかその様々な問題とか起こると思うんですけど、その度にこう神様のことを体験していって信仰がどんどんこう前進していくじゃないですか。その神様のことをこうだんだんこう体験的にこう知っていって信仰が前進するわけです。まさにそのヨハネの福音書の一章で、イチジクの木の下に私一章のその50節、イチジクの木の下に私あなたがいるのを見たと言って信じるのか、もっと偉大なことをあなたは見ることになる。このことが最初の奇跡ですなわけです。それでは、最後まで解説したので結論いきたいと思います。この私の時とこの印っていうのは何を指すか、まあ、最初語ったように十字架と復活の時を指します。そして、印っていうのはまさにそのメシアであることのを証しすると指しております。で、この最初行われた印っていうのがこれからまあイエス様が行われるその印の、原型です。原型であり、またそのイエス様のじゃあ一番最大の奇跡っていうのは何でしょう、というかイエス様は何のために来られたか、この世に来られたか、まさにその十字架と復活の時ですよね。この十字架と復活の時に向かっていくスタートとしてこの印、あの一番最初めの水がブドウ酒に変わるその印っていうのがあるわけです。じゃあどうして私の時っていうのが十字架と復活の時になるのかっていうところで参考までにまた見ておきたいんですけど、まあ、私の時っていう言葉は他にも出てきて、例えばまあイエス様がこう、まあ他の人からその奇跡を起こしてくださいよって頼まれたりとか、あるいはこう手にかけられそうになった時とかに出てきます。これはまだ時が来ていないって言葉なんですけど、ヨハネの7章3節から8節、イエスの兄弟たちが言った。こう去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい。公に知られようとしながら密かに行動する人はいない。こういうことをしているからには自分を世にはっきり示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは言われた。私の時はまだ来ていない。しかしあなた方の時はいつも備えられている。世はあなた方を憎むことはできないが、私を憎んでいる。私が世の中なさ行っている技は悪いと証ししているからだ。あなたは祭りに登っていくがよい。私はこの祭りには登っていかない。まだ時が来ていないからである、とあります。次に、まあ、時が来たっていう言葉なんですけど、ヨハネによる福音書の13章1節、これは時が近づいた時ですね。さて、水越し祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた、とあります。まさにその十字架の復活の時が近づいたと指しています。じゃあこの最初の奇跡が示していることを、まあ、自分なりに解釈したんですけど、これまさにこれ人間の技による救いではなく神の恵みによる救いっていうのをここで表してます。まさに最初印って言葉について、その結論のところで話したときに、その最初の印っていうのは最後 その十字架と復活に向かっていくそのスタートなんだって解説したんですけど、まさにこれですよ。人間の技にではなく神の恵みによる救いってことをしています。なぜそうなるかっていうと、清めのための6つの水がめ、これキーワードですね。最初はその何でもいいじゃないですかって、そのブドウ酒に変える水って何でもよくないかって言ったんですけど、この清めのための6つの水がめの水がブドウ酒に変わったってことが結構重要な意味があって、 なぜかというと、まず清めのための6つの水がめって口伝立法によるものじゃないですか、ね、人間の技によるものじゃないですか。でまたその6つっていう数字なんですけど、これって6って何の数字ですかね。6っていうのは、完全数7じゃないですか。7よりその1つ足りない 完全な、完全に不完全な数6ですよね。人間のその技っていうのも不完全なわけです。それがその6つのその水瓶の人間の技によるものが、そのイエス様によって恵みによるその救い表している、まだ喜びを表すのブドウ酒に変えられたわけです。さらに2つ目、罪が許されて恥は取り去られたことっていうのをこれ表しています。どうしてかというと、褒められる、花婿ですよね。花婿は、まあ、ブドウ酒がなくなってしまって、本来大きな恥をかくはずでした。しかしイエス様が出してくださったこのブドウ酒によって大変褒められています。私たちももともとその罪人であり、まあ、創世記の3章のように恥ずかしい存在でしたが、しかしイエス様のその血、まあ、十字架と復活、まあ、イエス様の血潮によって清められて、そして義とされました。神様の前で義と認められた存在になっています。まさに罪は許され、恥は取り去られました。アーメン。はい、最後に、自分の証をしたいと思います。まあ、ちょっと、まあ、似たようなことを、まあ、日頃職場で体験しているんですけど、まあ僕は職業柄その契約取ってこいってよく言われるんですよ。なので結構でも契約取って大変で、まあ、お客さんと話して、まあ、やっぱりいろんなお金とかいろいろ問題とかあるんですけど、でまあ、新入社員なんでなかなかこう契約に結びつかなくて、で、まあ、そんな中その、まあこうまあ、もう一回その裁縫の先とか先輩と行ったりとか、あるいはまあ先輩と一緒に今飛び込みで入ったとことかっていうところで、まあこうまあ、先輩がお客さんとこう話して同行してくれて、こう先輩がすごく働いてくれて契約とかに結びついた時にがあるんですけど、でこれその時にまあ話したのは先輩なんですけど、これはお前の契約やって言って、それでまあ僕の成績になるんですよね。まあ そんな時に僕はまあその婚礼の時にブドウ酒がなくなって、まあ大きな恥かくはずだった花婿がそのイエス様の奇跡によって褒められてるわけじゃないですか。イエス様がその与えてくださったブドウ酒によって、その褒められているじゃないですか。そんなことを、まあ、それと本当に似てるなって。私たちも元、まあ、自分の力でこう義に至るってできないわけじゃないですか。でもその義、本来も完全な義であるイエス様がその罪となってくださって、私たちももともとその罪を犯す性質っていうのはあるんですけど、それでも義と認められているじゃないですか。これってこのなんかことって本当に似てるなって思ってて、証とかしてて、でまあで、まあ、仕事をしていく中で、まあ、そのまあ自分も一人で点検というか、まあ、契約取ってやるぞみたいな思うんですよ。でも全然取れなくて、先輩がやったら取れたみたいな。で、一人でやってたらすごくこう、高慢な気持ちになったな。先輩やっぱすごいな。それで、まあ、謙遜な気持ちになるってことがよくあって。私たちもなんか自分の力で救いに至ろうとしますけど、神様の御業によってしかでしか救いに至れないってことを知って、本当に謙遜さをこう思い、謙遜になるっていうところがすごくこう似てるなって思うわけですよね。証し。これがまあ僕の証なんですけど、じゃあ今日のこのメッセージの意義っていうことを最後聞きたいと思うんですけど、今日って何の日ですかね。今日は11月6日、月の初めの日、習慣的に皆さん何をしますか。はい、いのりちゃん、何を今日は何をしますか。11月6日初めの日ですけどそうです、生産式です。今日は、生産式です。本当にこのメッセージを語る日が本当に生産式ってこと、本当感謝したいと思います。なぜかっていうと、私たちってもともとあれじゃないですか、旧約時代 ではその異邦人として救いの外にあったじゃないですか。でも今こうしてイエス様のことを信じることによって、でまあそのパンとブドウ酒を受け取って、それでその神様との関係っていうのをその確認、まあ、確かめるというか実感するっていう行ってるじゃないですか。まさにこのこのブドウ酒っていうのは、私たちが日頃受け取るブドウ酒っていうのは、まさにこの最後の10節で、あなたは今までこのブドウ酒を最後まで取っておかれましたねっていう、神様が最後まで取っておかれたブドウ酒じゃないですか。ということで、今日、今から神様が今まで取っておかれた、ブドウ酒をいただこうじゃありませんか。はい。それで、お祈りいたします。はい、天の父なる神様、今日はメッセージして、本当にあなたの印っていうのをこのようにして証しすることができたこと、ありがとうございます。そしてあなたの、水がブドウ酒に変わるっていう、最初読んだだけではなんかパッとしないことなんですけど、それでもそこからあなたの、十字架と復活について、本当に最初の時点からその思い起こすことができて、ありがとうございます。本当にこの奇跡っていうのは本当にすごいことです。そのあなたを褒めたたえます。本当に、ありがとうございます。この恵みを本当に皆さん証しして、皆さん知って、そしてあなたと共にまた今後歩んでいくことに、感謝して、また今日の聖餐式、あなたとの、関係、これを本当に関係があるってことも感謝して、このお祈りをイエス様の名前を通してここにお捧げいたします。アーメン。